どうも、アウンです。今回はですね、どれだけの条件が揃えば会社を辞めて独立起業できるほどの状態になれるのかっていうことを話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。これ結構気になってる人がいると思うんだよね。会社を辞めたいと。で、会社を辞めてネットビジネスでまあ自由にビジネスをしたい、自由な生活を送りたいって漠然と思ってる人ってやっぱ多いと思うんだよね。翔は、翔も潤も思ってたでしょ、それ。
はい、めちゃくちゃ辞めたかった
です。俺も思ってた。で、俺も会社員だったから、これいつまで続けるのかな、いつになったら辞めれるのかなってことずっと考えてたんだよね。
はい。
で、俺はね、結構見切り発車でもうえいって若かったし、その時の勢いでね、辞めちゃったってのがあるんだけど、多分今この年でね、じゃあ当時の勢いのままえいってやめれるかって多分無理な気がするんだよね。だからやっぱりここを気にすると思う。どれだけのリソースがあれば、どれだけのスキルとか技術とか、もっと具体的に言うとメルマガリストとかがあればやめれるようになるんだろうかっていうのは考えると思うんだよね。で、そこについて今日話していこうかなというふうに思ってます。で、あ、ちなみに翔は最近会社辞めたばっかりだけど、どんな状態で辞めたのかな？
はい、会社辞めた最後の月の収入が40万いってた気がして。
あ、じゃあね、
はい、
辞めるって決めた時にお前が持ってたもの、
もうそれこそ ICB のある程度の知識と、収入は10何万だったと思うんですけど、もう、なんていうんですかね、半分結果、半分勢いみたいな感じです。
ああ、なるほどね。だってさ、収入をもう十数万、ね、得られるような状態になってて、それを得られるだけのスキルもあって、あとは時間の問題だなって感じ、はい、そういう話をしてたよね、当時。
そうですね、もう会社で働く時間全部ビジネスにぶち込んだ方が絶対にいいんじゃない、判断して、それで相談もさせていただいて、
で会社員しながらさ、普通に正社員で働きながらそこまで作ってきたわけだから、
はい、
会社の時間を全部ね ICB に当てれば、それはもう誰がどう見てもでかくなるでしょって話だよね。
そうです
ね。純は？
僕ですか。
ちょっと特殊だよね、純は。
だいぶ特殊だと思うんですけど、どこから話したらいいですか？
うちに来たじゃん。
はい。
うちに来たけど、その前から一応自動収入の仕組みはある程度作ってたよね。
はい。
これ完全に参考にならないね。まあいいや。まあ最後にちょっと話してもらうかな、その辺は。
はい。
じゃあ話を進めていくと思うんで、いきたいと思うんですけど、もう早速ね、入っていくと、まあ、いくつかあって、とりあえず、俺は、ま、いろいろあるんだけど、毎月、最低、100リストから、ま、150リストを獲得するような、まず仕組みが必要かなって思う。まあ、その、どうやって獲得するかって言えば、それは広告とかね、ブログでもいいし YouTube でもいいんだけど、そういうものをとこからアクセスを引っ張って、そしてメールアドレスを獲得するわけだから、ランディングページってのも必要になるよね。そう、この仕組みがまず必要かなというふうに思う。毎月150だったら1日5リストでしょ。毎日100だったら、まあ、3ちょっとぐらいかな、リスト。これめちゃくちゃ難しく感じるかな。1日5だよ。難しい。 5リスト集めるのは難しいですか？
広告使えば、難しくないと思
うんですね。そうだね。広告使えばそれで一瞬で集まるし、翔が今やってるじゃん、 YouTube でリスト集めるような形をね、
はい、
あれが形になれば多分5とかあっという間に行くだろうし、ブログはね、時間かかるけど、コツコツコツコツ書いていけば、 それなりに間違ったブログの作り方ではなければ、ゴリストっていうのはかなり現実的なところだよね。
うん。
そう。毎月、まあ150って言ったけど、まあ最低100。まあ150あれば、まあかなりいいかなと。毎月最低150リストを獲得する仕組み。これまず必要だと思う。で、そこから自動で収益を上げる仕組みが必要になってくるよね。一つはステップメール。信頼構築とセールスと、あとは、まあ、クールダウンというかね、次につながるようなメッセージが入ったステップメール。うん、まあ、10通以上だね、推奨は。最低でも10通以上。これ、スタートアップとしてね。まあ、やっていくうちにこのステップメールっていうのは、10通が20通なり、30通になり、40通、50通増えていくんだけど、まずは、最低10通。これを構築するってこと。で、ここまでの仕組みがあれば、まあ、自動で収益が上がる仕組みはできるじゃん。一通り。
はい。
うん。で、これが、まあ、第二ステップというか、二つ目だね。次に、商品ライン。商品がないと、売り上げも何もないからね。うん、商品ラインを決めるっていうことなんだけど、まあ、一つの商品でもそれはいいし、複数の商品でもいいんだけど、とにかく、顧客単価3000円をまず目指してほしいんだよ。顧客単価3000円ってどういうことかっていうと、例えばじゃあ毎月150リスト入るとするよね。で、顧客単価3000円だったら 150×3 なんだよね。これでいくらね、45万円毎月。これで45万円売り上げが入るってことなんだよ。例えばちょっとこれ頭で計算しながら話してるから間違うかもしれないけど、150リスト入ってきましたと。で、その中の、10% の人がステップメールの中で商品を買いましたと。だとすると、それがじゃあ3万円の商品だとするじゃん。
はい。
たら15人が買うとして、15人かける3万円で、あ、これ45万だ。うん。3万円の商品を用意して、で、登録者の 10% が購入してくれるステップメールを作ることができれば、これでも、毎月45万円の売り上げが確定すると。うん。で、広告ね、Facebook 広告とか使って、そうだな、だいたい1リスト。まあ、理想は500円ぐらいで取りたいけど、じゃあこれ仮に1000円かかったとしよう。
はい。
だから15万でしょ。広告費が。
はい。
だから45万の売り上げから15万引いて30万は残るじゃん。ざっくりね。これで、月収30万確定。この仕組みさえできてれば毎月確定。ってことだよね。うん。で、これが、3万円の商品じゃなくて、じゃあ1万円の商品を売るとしたら、まあ、購入率 10% としたら、まあ1万だったらね、商品単価が下がるからもうちょっと購入率上げてもいいかなって気はするけど、まあ 10% として。それで15万円の売り上げになるよね。これだと生活厳しいと思うんだ。例えば広告でね、1リスト1000円で集めたとしたら、まあ、15万かかって15万売り上げてるから、それはプラマイゼロだからね。うん。まあ、だけどそこでリストが溜まるよね。そこで溜まったリストにさらに2つ目の商品を販売する仕組みさえできてれば、2つ目以降は全部利益になるじゃん。それは、1つ目の商品を売った後に、こういう商品どうですかって言ってバックエンドで2万円の商品を提案する。でもいいし、ステップメールの中にもう一個魅力的な商品ラインを一個置いておく。でもいいし。うん、それを二つ三つというふうに安価な商品を増やしていけば単価は上が、顧客単価は上がっていくし。効率がいいのは、すごく魅力的な3万円ぐらいの商品を、まあ、置いておくというのが一番分かりやすいかもしれないけど。あるいは、そうだな。まあ、5万円以上のね、まあ、高額商品を置いておいて、まあ、購入率 3% とかを狙っていくっていうのも、まあ、いいかもしれないし。まあ、やり方はそれぞれなんだけど、とにかく、毎月ね、大体100、まあ、 これ聞いてる人が一月にいくらで生活できるかどうか、まあ、さまざまだと思うから、大体どのぐらいなのかな、平均的に。
住んでる地によってだいぶ違いますけどね、
うん、
まあ、20から30ぐらいですかね。
あ、まあ、20はいるかな。家賃も安いアパートにしてとか、さ、うん、普通に生活を送れるって、まあ、20万ぐらいあればいけるんじゃないかな。
うん、
うん、贅沢しなければいけるよね。だとしたら100リストより全然十分だと思う、
うん、
で、まあ、ここまでの仕組みを作るとするじゃん、はい、そうするとリストが溜まっていくよね、どんどんどんどん。毎月100人150人溜まっていったらさ、ものの数ヶ月で数百人規模になるじゃない、
うん、
じゃあ仮にリストが300人溜まりましたと、まあ、この300人はメルマガでもメルマガリストでも LINE アットの友達でもどっちでもいいんだけど、300人もしさリストがいたらさ、1回の企画で単発の企画で100万は狙えるわけよ。例えば300人中 10% の30人が5万円の企画に参加してくれたとしたら150万円の売り上げになる。これは売上っていうよりは決済手数料とかは省いてね、これほぼ利益じゃん。だって広告費かかってないんだから。
そうですね、
そう、自分がその前に集めたリスト、メルマガリストだからさ、うん、その人たちは全てステップメールを通過してメルマガ読者あるいは LINE 読者になってくれてんだよ、全部利益だよね、そこから上がる売上っていうのは。じゃあ10人の人が、300人中10人、たった10人の人が10万円の企画に参加してくれたならば、これで100万円の売り上げだよ、うん、じゃあ1万円以下の安価な商品を売ったとするんであれば、購入者も増えるから、まあ何人になるかはあれだけど、50万は硬いよね、うん、これをね四半期に1回ぐらい、年4回ぐらいやったらさ、それだけでまあ400万プラスじゃん、年収に。
そうですね、
うん、っていう世界なのよ。だから盤石で会社を辞めたいんであれば、独立起業したいんであれば、最低限ここまでの今言ったようなね仕組みを作り上げることができて、あとそれだけのリソース、自分の中のそれを作り上げられるだけの最低限のスキルを努力して身につけて、そのリソースがあれば脱サラができるというシミュレーション。実際にショーはこんな感じじゃない？
僕はそうですね、そこまでは行ってはなかったんですけど、
うん、
知識的にもそんな不足はしてないし、うん、まあ、勉強もしてるし、うんうん、ちゃんとやるし大丈夫かなっていうのは、
今の状況で言うと、
今の状況です
か、うん、まあ、会社は辞めたかもしれないけど、じゃあ会社を辞める直前の状況で言うとこんな感じじゃなかった？もうすでにできてたでしょ、
仕組みはできてました ね、
ね、今俺が言ったさ、このぐらいの仕組みっていうのはさ、会社を辞める直前の状態ではもうできてたじゃん。
はい、
うん、だから十分だよね、これだけあれば。
そうですね、
もっと生活切り詰められるよと、もっと実家暮らしでも全然大丈夫だし、月10万でも生活できますよ、でも早く独立したいと、早く自分全ての時間を自分に使いたいとかって言うんであれば、全然毎月100リストとかでもいいし、うん、なんなら貯金があるような人でね、その自信があれば、まあ、毎月50リストとか100リストの間ぐらいの状態でも、まあ、俺はいけると思う、うんうん、っていう感じです。まあそのためにはこれをね実現させるだけの細かいところで言うと、まあ、ワードプレス使ったり、ステップメールを使ったりとかね、メルマガも多少書けるようになったりとか、コンテンツも最低限のクオリティのコンテンツを作れるようになったりとかね、まあ、そういうスキル、知識ってのは絶対必要になってくるんだけど、まあ、それとセットだよね、今回の話は。
はい、
うん、そう。これを作り上げるために、どれぐらいの期間がかかるかな。ショーはどれぐらいかかった？はい、あ、1年か。
そうですね、まあいろいろブログとかやっ ってた、どうなんですかね。
うん、無駄なことさえやってなければね、もうちょっと早く達成できたのかな。うん、まあでもそれは今だから分かることだからね。
そうですね。
うん。純は、純はどうだろう。まあ、その仕組み自体は持ってるじゃん。
はい。
うん。まあ今、俺の仕事とかさ、めっちゃしてもらってるからさ。あんまりこっちには手こ入れできてないかもしれないけど。
ええー。
うん。
ああ、スキルが身につくまでの時間ですよね。そ
う
だね。
うん。スキルをある程度身につけながら、実践しながら、このぐらいの仕組みを作るまでの期間。
ああ、助走期間を省いてもいいですか、うん、それは入れた方がいいですかね。
うん、まあ助走期間はじゃあ省こうか。その助走期間って何？
例えばその、僕ビジネスを、
うん、
完全に着手してない時期もあるんですね。
まあ、
それっぽい準備はしてましたけど、ブログを書き始めるっていう、以前の時って、こう、なんていうんですかね、勉強をし始めてまだ実践してないみたいな時期が割となかったんで。
ああ。なるほどなるほど。まあまあそういう時期はいいんじゃない、別に入れなくて。
ああ、
うん、それだってもう遊んでるような時期じゃん。やってるかやってないか分かんないでしょ。 それは本気で取り組み出してっていうことで言うと
1年ぐらいですかね。
うん、大体やっぱそのぐらいだよね。
そうですね。まあ僕、うん、本当にまあどこかでも行ったと思うんですけど、パソコン持ってなかったんで、うん、
それやばいね。
まあいろいろつまずくところは多いですけど、うん、それレベルでも、
うん、
まあ、ブログ書いてメルマガ書いてステップメール書いてっていうところまで行くまでには、
うん、
まあ、ゼロからで計算すると、
うん、
そんなもんじゃないですかね。
うん、
働きながらやってましたし、
しかもかなり多忙な仕事だったもんね。
そうですね、う
ん、知らない人もいるかもしれないからちょっと教えてあげて、どんな仕事してたか。
歯科関係の仕事で、
うんうん、
歯科技工士っていう、まあ、職人というか、
うん、
まあ、技術職、
うん、
まあ仕事なんですけど、
うん、
まあ夜が遅いというか勤務時間が長いことで有名で、
うん、
業界でもですけどね。
他の業種で言うと SE と並ぶぐらい労働環境が劣悪だとされる。
そうですね。プログラマーさんとか。
そう
そうですね。まあ、日の出とともに始まり、
そうね、
日の出とともに終わるみたいな。
うんうんうん。それやりながらやったもんね。
そうですね、まあ、時間がなかったですけど、
うんうんうん、
その中でまあいろいろやってましたね。
うん、まあ俺が多分この仕組みをハイスタートで構築しなさいって言われても、やっぱり俺はどうだったのかな。俺多分ね1年かからなくて、まあ当時はねまた今とは全く環境が違ったってのもあるし、俺はこの仕組みを作る前に当時の若かった勢いで会社をえいっても辞めちゃったから、そのプレッシャーも背中をめちゃめちゃ押してくれたし、あと全ての時間を自分に使ったってのもあるんだよね。俺はもう寝食以外は全部パソコンの前に座ってたから、息抜きは散歩とかだったから、もう友達との連絡も全部もう友達に理由説明してしばらく経ってたし、まあでもそれでそうだな、数ヶ月でこの仕組みをガチッと作ることはできたんだけど、なかなかそこまでね追い込める人っていうのは少ないと思うから、やっぱりまあ1年ぐらいかかるんじゃないかなと思うね。うん、1年さ、でも頑張ってこの仕組み作ればさ、人生変わるんだよ。
うん、そうですね。
うん、会社を辞めたいって思ってる人はいるかもしれないけど、何年それ思い続けてんのって話じゃん。何年何十年思い続けてるんですかと。それがね変わるんだったら、じゃあこの1年間の意味ってどれだけでかいかっていうことをちょっと考えてほしいね。
そうですね、うん、
はい。じゃあということ、あ、なんか補足とかあるかな。
あ、いいですか。
はいはい。
なんか世の中とかって成功者は 1% とかって言われてるじゃないですか。
うん、
なんかでも実際裏側ってちゃんとやるべきことをやった人が成功するべくして成功するのかなとかって思うんで、
うん、
なんか自分は無理かもとか思わずに本当やることちゃんと積み重ねていったらできるんだっていうの、僕がそれ最近リアルタイムで体感してるんで、
うん、
ぜひそういう視点を持って取り組んでほしいなとは思います。
うん、OK です。その通りだね。はい、 じゃあ、まあ、順はいいかな。
あ、じゃあ僕からもなんですけど、
うん、
あの、例えば今の仕事をしていて、
うん、
まあ、別の仕事を同時にやることって多分無理だと思うんですね。うん、今の会社に勤めて別の会社に勤めるって無理じゃないですか。
うんうん、
そのまあ、法律とかは無視してですけど、
うん、
まあ、多分、まあ、厳しいと思うんですよ。肉体的にも精神的にも。
うん、
ただこの ICB は今の仕事をしながら、あの、リスクヘッジしながらできるわけじゃないですか。
そうだね。
始められますし、
うん、
かつ、まあ、その可能性、秘めた可能性っていうのは大きいわけですし、
うん、
っていうところを考えると、やっぱり、あの、まあ、やらないともったいないなっていうのはすごく思うので、
うん、
まあ、そういう、まあ、まあ、まあ、いろいろ大変だと思うんですけどね、もちろん忙しい人もいて、うん、まあ、本当に時間がないって人もいると思うんですけど、
うん、
まあ、でもちょっとずつ着手していけば、
うん、
あの、作ったコンテンツって積み上がっていくじゃないですか。
そうだね。
だから1個作ってそれが消えていくっていうわけじゃないんで、
うん、
あ、まあ、普通の仕事だったらこうやった仕事は流れてきますけど、
うん、
この ICB は違うじゃないですか。
うん、そうだね。
だそう思えば、あ、まあ、少しずつ1日1時間とかでもやっていけば、あの、まあ、成果につながると思うので、
うんうん、
っていう感じですかね。
そうだね、まあ、ストック型のビジネスだからね、どうしても、労働型のビジネスってあるじゃん。まあ、いろんなビジネス、ネットビジネスでも労働型っていうのはあるし、で、自分がね、オーナーとして社員とか雇って、それをその組織でね回してるんだったら、また話は別なんだけど、自分自身が動かなきゃいけない労働しながら、労働収益だけではやっぱ豊かになれないっていうのが俺の結論なんだね。うん、やっぱりストック型で資産として価値を積み上げていく、でそれがある程度そのインターネットの力をね活用して自動で回していくっていうことで、俺は豊かになっていけると思うし、自由になっていけると思うんだよね。それが自由だと思うんだよね。
うん、
だからぜひその視点を持ってほしい。でストック型って言ってもね、日々やってる作業はもちろん積み上がっていく、コンテンツを作ればそれがどんどんストックされていくんだけど、章とか順とかもやってたと思うけどさ、仕事中も結構このこと考えるじゃん。
はい。
ICB のことをね、はい。それもストックだよ。ICB に思いを馳せて、自分の分野を、ね、その、暇さえあればさ、考えてるわけじゃん。
はい。はい。
そこからネタとかアイデアとか気づきとかね、どんどん生まれてくる。そういうのも全てストックになるから、資産になっていくんだよね。それを形にしなきゃダメだけど。それを、日々ね、仕事しながら忙しいかもしれないけど、そういう思いを馳せることによって得られたアイデア、気づき、発想、ネタっていうのを、じゃあその日1日1時間でもね、使ってパソコンに座って、それを作業によって形にしていくわけじゃん。
うん。
そう。だから、そうやって積み上げていって、実現されるビジネスが ICB だと思ってるから、うん。これほど効率的で、なんか、未来につながるビジネスもないなって俺は思ってる。
うん、
うん、だからね、あの、ぜひこれ目指してほしいよね。
はい、
はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。